あ聖書の御言葉をご一緒にお読みします。それでは列王紀略の上の第18章ですね。列王紀略上の第18章になりますね。では、列王紀略上の第18章の、37節から40節、18章ですね。18章37節からご一緒に40節までお読みします。エホワよ、我に答えたまえ、我に答えたまえ。この民をして何時エホバは神なることおよび何時は彼らの心を翻したもうということを知らしめたまえ。時にエホバの日下りて犯罪石と塵と焼き尽くせ、また溝の水を吸いからせ。民皆見て伏していいけるはエホバは神なり、エホバは神なり。エリア彼らに言いけるはバールの預言者を捕らえよ、その一人をも逃しむるなかれ、すなわちこれを捕らえたればエリアこれをキシオン川に引き下りて賢にこれを殺せ。そこまでですね。エリアという大預言者の話が、記録されておりますけれども、エリア一人で、世の中の偶像のバールという神ですね、偶像の神の、預言者たち4850人を相手にですね、決闘というか対決というか、それをした場面でありまして、結果的にエリア一人によって彼ら全員を打ち滅ぼすという、大変大きな戦いに勝利を収めたということになりますけど、その戦いは、結局何であったのかというと、まことの神様が、どちらなのかという、そういうことなのかもしれませんね。まことの神様、それで国民というか人々はそれを見ているわけでありますよね。民衆はどちらの神様が本当なんだろうか。そういうことで、エリアにとってみれば、まことの神様を示すという、一体誰なのか、まことの神様とその神様の名前を正しく知っている人は意外と少ないわけですよ。キリスト教会の話ですけれども、キリスト教だからみんな一緒だと、一般の人は思うわけで、それはしょうがないわけでありますけど、じゃあキリスト教は何という神様を拝んでいるのかというこの名称名前の話になりますと、意外とこれはですね、知られていないというか、 バラバラなんですね。それで私たちが信じているっていうことは、まあ信じているというよりも聖書に書いてあるから、聖書読めばもうどっからどう読んでもそうなんですけども、イエスというのは神の名前である。まあ日本語ではイエスなんですけど、イエススっていうか、まあもうちょっと向こうの現地的な発音に変えればイエシュア、イエシュアというのが、それはもうちょっとヘブライ語的、古代ヘブライ語的に言えばヨシュア、ヨシュア、イエシュア、イエス、これみんな一緒ですね。だんだんこう日本の方にこう来るに従ってイエスという、まあ、名前に発音ですね、名前というのは一緒ですけど発音が、まあ、変わっていく。これがちょっとアメリカとかヨーロッパに行くとジーザスになってしまいますから、ね、つまりイというイエスのイというのはJ という発音にもなりうるわけですよね。 J だからジーザス、それからや Y という発音にもなりうるわけですね。だから Y だからイエスなんですね。 Y イエス、だからこのなんかアルファベットに変えるとなんかこの Y になったり J になったりするわけで、その、まあヘブライ語的な発音で言えばイエシュア、キリストっていうのはマハシュア、ね、イエシュア、マハシュア、マハシュアというのはメシアっていうことですね。マシュア、メシュア、メシアっていうのがギリシャ語読みでキリストですから。だからキリストというのは名前でも何でもありません、それ名字でもない、名字はないですから、それは称号なんですよね。称号、はい、油注がれた方、マハシュア、ですからこの、イエスは、まあ、イエスというお方が神の名前であるということを、まあ、キリスト教会においてはあまり知られていないですね。どういうわけか、どういうわけかといえば、まあ、もうちょっとこちら的な見方をすれば悪魔が隠していると言っていいわけであります、まあ、隠されてしまったという、覆われて、目が覆われてしまったという教会が多いんじゃないか。インドネシアにイエスの御霊教会があって、インドネシア教会の牧師先生、パルリアン・リンゴ先生という先生が、よく日本に来られますけれども、この、パルリアン先生が初めて牧師となって日本の神学校を卒業してインドネシアに帰った時に、この何て言うんですかね、洗礼を受けた人の中に、まあインドネシアでは結構お偉いさんの、政治家のお偉いさんの、まあ息子さんがいたらしくて、まあいちいちこう彼も気にしてなかったんでしょうね、細かいところで。で、まあ息子さんだからまだちょっと成人はしてないというところで、洗礼を受けたんだけれども、実はそれがイスラム教徒だったわけですよね。でこれって結構大変な問題になりまして、そしてなぜかというと、インドネシアは人口2億人を超えてますけれども、イスラム教徒の国なんですよね。クリスチャンがいることはいるんだけど 10% もいないと思うんですよね。 10% ぐらいいるかもしれませんけど、非常にこうマイノリティな方で、ほとんどがイスラム教、まあ、イスラム教とはいえ中東のようなちょっと過激なものではなくて、実はイスラム教というのはすごくおとなしいというか温厚な人々が多いわけですけど、イメージとしては何か 過激な思想を持った人々じゃないかと、まあ、それはイスラム教の中のシーア派とか、まあ、わずかの、まあ、あの、まあ、人々ですけど、まあ、いずれにしても、そのインドネシアのイスラム教徒の人洗礼を受け、しかもなんか無理やりこう本人がわからないのに受けてしまったということで親が怒り、またその力がある、まあ、人が怒ってしまってですね、でパルリアン先生はもう牢屋に入れられるわ、はあね、まあ、牢屋っていっても、まあ、罪を犯して入れられたわけじゃないんだけれども、まあ、逮捕されて、 それはやっぱり外国でこの宗教の問題というのは非常に厳しいわけでありますね、はあ、ところがその牢屋に入れられたのはもう一つ理由があったようで、つまり未だかつてインドネシアの国にこれはなかった宗教だということだったんです、はあ、宗教というのは日本においては、まあ、あんまりそんな問題は オウム教の時まではなかったわけですけど、外国は常にチェックしてまして、いつでもああいう過激な集団になりうるっていう可能性がありますから、まあ、いわゆるテロ集団になりうるっていう可能性がありますから、まあ、常に外国はそれは神経質なんですね。それでこの宗教はインドネシアで起こった宗教ではないと調べてみたら日本から入ってきてると、はあ、それでまだですね、政府の方でも把握しきれてないんですね。キリスト教とは言うけれども日本からキリスト教が果たして来るもんだろうかというこういう問題もあるわけです、うん、それで我々のイエスの御霊教会は日本から起こってますから、本部教会も日本にあるわけですから、この日本から入ってきたこのちょっと訳のわからない宗教もある、これも一つ問題。それからイスラム教の人たちが何か脅かされる可能性も出てきた、これも問題や、まあ、単にこれ間違ってこうそうなってしまったんだけども、何かこれは過激なものかもしれないっていう、まあ、そういういろんな疑いもかけられまして、それでインドネシア政府が何をしたかということになると、まあ、キリスト教徒は少ないんだけども、まあ、いるわけです。で少ないんだけれどもインドネシアのキリスト教徒っていうのは優秀な方々が多くて、議員さんとか政治家にもたくさんいるわけですよね。それでこのインドネシア全土からキリスト教の専門家を100名招いたわけですよ、審査を行うために。そしてこのパルリアン先生、シーリンゴ先生を、まあ、真ん中に立てまして、そしていろいろ質問に答えてください、それからまたこの、人にいろいろ専門家の人たちは質問してください、そしてこれが一体本物というかどういうキリスト教なのかということを政府の関係者は知りたかったわけですね。それで、そういう聴講会が行われたわけでありまして、そうした時にパルリアン先生がこう全体をこう見ていろいろ質問に答えてはいたんだけれども、そこでパルリアン先生の方から、まあ今度は話が始まった、まあ、安藤先生話が結構、まあ、好きって好きなんでしょうね、うん、私なんかそういうところではたどたどとこう言葉は出てこないかもどうか知りませんけども、彼はもうどこでもこう話のできる、これぞ誠に神の賜物かもしれませんけども、彼はこう言ったんですね。私の信じている教会においては神の名前はイエスであると、まあ、神の名前がイエスであると、ね、つまり日本語でイエス、まあ、英語でジーザスですけどね、まあ、本来の発音は、まあイエシュア、ね、イエシュアである、 その、 これが私たちの、教会の教義の、まあ、第1項目です。1項目目です。神の名はイエスである。でそういうことを言った時にですよ、言った時に学者の、まあ、もちろん牧先生たちもいたと思うんですけど、キリスト教会のその専門家の人たちが意見が分かれたんですよね、そこで、うん、まあつまりこの人の言ってるところは、まあ、確かにその通りであるという賛成派と、いやそうではないと、イエスではないという反対派と分かれたんですよ、うん、だからキリスト教会っていうのは全く一枚板でも何でもなくて、聖書は一つですけども、それからその中でですね、イエス、神の名前に関する議論においても一致してないんですね、で神の名前はイエスであると言ったわけですね、うん、そしたら確かにその通りだという人と、それは違うという人、うん、まあ多分現代の日本のキリスト教会、プロテスタントカトリック教会合わせてもどうなんでしょうね、これ いちいち聞くわけに、誰か聞いて調査したわけではないですけど、神の名前は何なんですかと言った時に何と答えるんでしょうかね。だからそこでいろいろとまあ議論がなされ、そして結局ですね、まあ、結論的に政府の関係者の人は宗教のこと分かりませんから、まあ、いろいろこう専門家の意見を聞きながら彼らの出した結論は、これはまあ変なもんじゃないと、はい、それで国がこれを認証する必要があると。それでインドネシアの国がこの教会を、まあ、要するに法人として認可したわけですよね。で認可してしまうと日本とまたちょっと違って、土地をこの教会に提供しなきゃいけない国がそれを守らなきゃいけない、まあ、日本もそうですよね。信教の自由っていうのがありますから、だから国が、まあ、守るっていう部分があるわけです。だからこの私なんかも子どもの頃育ったふるさとに行きますと、子どもの頃の風景っていうのはもうほとんどなくて、もうどんどんどんどん家は建つし、道は舗装されて広くなるし、もう一体どうなっちゃった、私の住んでたとこは一体どうなるの、うん、まあそんなことでなんだけれども、神社とか、それからそういう、まあ、田んぼの中にこうこんもりとですね、社があるとか、そういうのはいまだに全く変わってない、そこだけは。これなぜでしょうか。それは国が守ってるからですね、うん、それが法律によって守られているっていうですね、うん、そこの神主さんが変わろうがね、まあお寺なんか別の、まあ、つまり部分はありますけど、経済的な支援はしないんですよね。学校法人と違いますから、宗教法人は国から何かお金を出すということはしないんですけど、けれども継続するようには守っているわけですね。継続するように。でインドネシアの場合はちゃんと土地まで提供する、はい、それから今度は仕事まで提供してくれて、このパルディアン先生に、日本の神学校を出られて牧師であるということがもう一応分かったし、立証されたし、認可されたし、認証を受けたんで、まあ北スマトラ大学のその中にまあキリスト教学科がありますから、 そこで教鞭を取ってほしいということだった。まあ教授の中で、まあ、日本の場合はこれないんですよね。日本の場合は公立の場合の話ですけど、公立の場合は戦後信教の自由ということのために、キリスト教の神学部というのは廃止されて、そして比較宗教学になってますね今は。まあそれは日本の場合そうなんですけど、北スマトラ大学の彼は教授になるわけですけど、それで自分の生徒に、つまり大学生に教えて、聖書を教えて、そしてお金をもらって給料をもらって、それから教会の土地ももらったもんですから、そしてそこに教会を建てたわけであります。で、教会を建てるお金はどっから出たかというと、日本の旧日本軍の兵隊さんが戦争終わった後もそこで残って、まあ、社会活動をして、まあ、結構年配の人なんだけども、まあ、その人と最初出会ったわけですよね、インドネシアに行った時に。そしてその人の家に住まわせてもらって、そして、その方の面倒を亡くなるまで、まあいわゆる今でいう介護もこう一生懸命にパルレン先生はなさったわけですよね、うん、まあ一時牢屋に入れられたっていうわけで、この非常に機嫌悪くしてですね、その旧日本軍の人ですからね、こんな不名誉なことしてどうするかみたいなことで散々言われたみたいだけど、誤解も解けてね、誤解も解けて、まあそれから最後まで面倒見て死ぬ間際になった時に、庭に金塊を埋めてあるから、それでねそれあなたに半分あげますって、半分あげますから、それで教会建ててください。それでまあ教会が建ったわけですね。で、あとの半分は自分の子供たちにあげてください。半分の一部はね。で、あと残りの半分は私の葬式代に使ってくださいと、だから昔のね、日本軍の頃なんか偉い人だったこの人ある。あの人たちがよく金塊を隠してるって話を聞くんですけども、本当みたいね、だから仲良くしておいた方がいいです。もうそうしたら生きてないと思うけど、それね、だからそれも神様ですよね。だから神様はこのパルリア先生に教会の建物を建てる費用を与えてくれ、土地を与えてくれ、それから毎日の生活の必要も仕事を通して与えてくれ、それから教会の活動も活発になっていって、つまり自分の学生ですから、まあ皆さんこの洗礼を受けに教会に来て洗礼を、まあこれもうキリスト教の人しか取ってませんからね、イスラム教の人は取りませんから、そのキリスト教学科、まあキリスト教の単位を取るべく皆教会に来て洗礼を受けて、それから安息日の礼拝に集うという、その学生たちがですね、こういう形になっていったのは全てこれ神様でありますね、だから一見なんかこう事件が起こって、まあ、牢屋に入れられるようなことがあったんだけども、まあその災いを神様はご計画の中にあって祝福に変えてくださったわけですね。だからそんなにね、後で振り返れば心配する必要もなかったんだけど、その時はまあ本当に彼は心配したわけですよね、だけれどもまあそういうことで学生も今度は卒業していくと、政府のまあ事務方だとか、まあ、いろんなところに配属されていきますから、みんな立派になっていくわけですよ、ですから彼の教え子たちが
まあ、インドネシアの優秀なあの人材に育っていってるわけです。それもだいぶ昔の話なんで、もう今、まあ、ずっとそれから来て、はあ、まあそうです。だからインドネシアの教会はあのパルリアン先生の教会最初一つだけだったのが、今は10以上の教会に膨れていて、それぞれも大教会なんですね。みんな大きな教会で、で牧先生もかなりたくさん、もう10名以上の牧先生いるわけでありまして、まあ、あの神様の技ですね、うん、その中に、一人あの私が前回行った時もこの先生、まあ、パリアン先生の今度はお弟子さんの牧先生って言ってお弟子さんの牧先生で、うん、でこの先生はあの、まあ、パリアン牧師にはなったのはいいんだけれども、日本に来て勉強してるわけじゃないから、まあ、パルリアン先生のあとはパルリアン先生だけが日本で勉強して牧師になって、あとの牧師先生はパルリアン先生の元で勉強してるわけです。そして教団の監督によって、まあ、牧師に任命されて、まあ、パルリアン先生が認めたら、ね、一応だからその中で、エレン先生っていうのがその男の先生なんですけど、この先生が牧師になったのはいいんだけど、まあ、どのようにして自分は教会をやっていっていいのか分かりません、うん、こういうふうにあのパリアン先生に、まあ、どのようにしていったらいいんでしょうか。私は話すのも下手だし、ね、なんか、まあ、教会って言っても何も必要も与えられてないし、何にもない中からどうやってやっていったらいいんでしょうか。まあ、そういうね、ことだったんで、パルリアン先生がそこでアドバイスを与えて、巷端に出ていっていわゆる路傍ですよね、道端に出ていって、そして悩める人、ね、苦しんでいる人、ね、助けを必要としている人、その人に福音を語りなさい。そうやってね、言ったらしいんだよね。まあそういうふうに導かれたんでしょうね、その時は。それで彼はその通りに行って、ね、なんか立派な人に福音語るのってなかなかできづらいかもしれないけども、精神的にちょっと弱い人、ね、結構いるんですよ。道端にこうダーッと倒れてたり、まあつまり、まあ社会的にこう労働ができなかったり、まあ、そういう人たちがいますよね。そういう人たちにを連れてきて、はい、そしてね、なんかちょっと面倒見るようなことをやったらしいんですよね、はい、そしてそうしてるうちにそういう人が増えてきたんですね。それだからそういう人たちと一緒にこう暮らすようになってきて、そこで秋教会が CD っていうのをよく大世界の時に配ってくれるわけですけど、まあ礼参加ですよ。つまりこの礼参加ですよね、まあ、本当この間ある信者さんがこの礼参加を病気の時にね、ただ流して聞いていたら、これの本当のなんか真髄が見えてきたみたいなことだったんですけど、そのね、秋教会からもらった CD をその書けるようになった、うん、そしたらそのね、精神的な問題を抱えた人たちがだんだん元気になってきて、そこから出て行って世の中に行って仕事をして自分でこう生活できるようになってきた。でこれもまた不思議な話ですよね、うん、それでそれはね、そのまあこの牧師先生の活動もあるだろうし、まあ教会といってもまだ教会の建物もない掘立て小屋みたいなところなんだろうけども、その教会のまあ力もあるだろうし、 まあ、このエレン先生の、まあ、またあの祈りもあったかもしれませんけど、いずれにしても何が原因なのか、まあ、あのそれが良くなって、そこからまたこう自立して、まあ、いわゆるあの社会復帰していくわけですよね。そうしたときに、それがね、あのメディアがそれを捉えて、あの新聞がこう取材に来たりして新聞に載ったりするわけですよ。不思議なことに、ここに来たら音楽を聴いてご飯食べて、そのうちに元気になって出てくるみたいな、ね、あの話。しかもその音楽は日本語の音楽だ。で、意味がわからないです。日本語で賛美してるわけだ。まあ、私たちが大正解で歌ってるのはどう歌う、うん、だから日本語だと、うん、それでね、あのそれをインドネシアの日本大使館の目に留まるわけですよ、新聞に出てるから。それであのインドネシアの日本大使が訪ねてくるわけですよ、教会に。それは本当ですかねっていう話だって、いやいやこういうことやってるんですよ。そしたら確かに日本語の例参加で日本語ですよね。はあ、こんなもんで、こんなもんですあれですけど、みんな元気になって社会復帰してるんですよ、話してきます。まあ、ということで日本大使館が金を出してくれるようになったね。金を出してここに教会建ててくださいと。でその前にあの記念碑も建てて、これは日本とインドネシアの友好を示すなんかよく分かんないんだけど、あの建物であると。それで教会ができたから、私もあの剣道式に行ったわけであります、まあ、その教会も見たし、その前 の, その記念碑も見せてもらったわけ。まあそういうことで、インドネシアにおいてね、イエスの御霊教会は、まあ、これを土着化といっており、私たちの教会の、まあ一つのこれビジョンなんですね。あの日本から海外に行って伝道をしていくんですけども、そこで日本の、まあ、牧師先生行った人がその現地の教会を取り仕切るっていうんじゃなくて、現地から牧師となるべき人が起こってきて、そしてその人々にこの教会がこうなされていくようにしていく。これは我々のイエスの御霊教会の初代監督村井淳の時から の, あのビジョンなんですよ、最初からの、まあ、いわゆる方針っていうんですね。そうでなければですね、伝道するっていうのはそんなに言葉の壁はないんですよ。聖霊受けなさい、洗礼受けなさい、救われなさい、そしてああそうですか、その辺はもう今でもスマホでこうやれば、ああそうですか、聖書にこうありますよ、あなたも救われなさい、ああそうですか、うん、特にキリスト教国の人々はもう大体知ってますから、その辺のことは。ただ洗礼はイエスの皆を使って全身沈めないと聖書的じゃありませんって言ったら、ああそうですか、じゃあその本当の洗礼をします、ね、それから聖霊というのは異言が出てこないと本当の聖霊じゃないんですよ、ああそうですか、じゃあお祈りしてください。まあそこですよね、一番の問題だから。そこだけクリアすればみんなこのああそうですかって言って、あとはイエス様信じなさいって言われる前から信じてますから、キリスト教国の人々は。だからそれでいいわけですね。ただその後いろんな悩みがあります、問題があります、お祈りしてください、これはどうしたらいいでしょうか、こういうことはもう言葉の壁が乗り越えられない、それはもう言葉だけの問題じゃなくて文化という背景の問題もありますから、もうやっぱり現地の牧師が育って生まれてきて、そしてその人々を牧会していく、まあ、これが一番大切なところですね、うん、だから基本的に私も 海外にニュージーランドとか、まあ、あのオーストラリアとかイタリアとかこう、国内も、まあ、あのあちこち伝道に行ってますけど、基本的に全員日本人なんですよ。海外に住んでる日本人だから、これは牧会ができるわけですよね、うん、だから海外に住んでる日本人と海外に住んでる現地の人と、これはまあ分けて考えてるわけで、考えなきゃいけない。 でもニュージーランドにも、まあ、外国の兄弟姉妹はいますけども、でもそれはニュージーランド人じゃなくて、一人あの、セネガルのアフリカですよ、これ、ね、西アフリカですね、まあこの兄弟、まあ本当に信仰、良き信仰を持ってくださってる兄弟です、たまにこう話しますけど、まあ、これはね本当不思議なんですよね。 あそこまで信仰のレベルが高いとって言ったら、まあ高いのがあの、まあ、やっぱりキリスト教国ですから、もうキリスト教国のねこの聖書 の知識ってやっぱり我々の想像をはるかに超えてます、うん、で私一回あのケニアもキリスト教国ですからね、だからケニアに行って本屋に行って小学校4年生のこのキリスト教という科目があるんですよ、聖書のキリスト教の、だからそれを買ってきてやってみたけど分かんない、難しくてだからいやそんなね勉強して、それであの、うん、だからあのもうそういうねあのレベルですからね、うん、だからまあそれはいいんだけども、でも本当にこう気持ちが合う、それは言葉を超えた何かがあるのね、その聖書で共通してる何かがあるんでしょうなと、まあ本当それは思うんですね、はい、まあいずれにしてもあの牧会ということは救われた人をどのようにこう導いていくかということは現地の人がまあ理想的なわけです、うん、まあ、でもそのようにして、この教会が広がって広まってい、って、おりますから、まあ、これはやっぱ神様ですよね。人間的に何かですね、世のキリスト教会の組織といえば何かお金を集めて、ね、それでお金を集めるのにあのインドネシアだったらインドネシアでですね、だキリスト教の本部教会がアメリカだったらアメリカに大きなのがあったとすれば、そこのアメリカからお金を引き出すためにはインドネシアでこれだけ活動してますよって言って、みんなあの洗礼、受けた時キリストを信じたとかこう署名くださいって言って署名バーッと集めて、でそれもまた送って、うんうん、で署名集まらない場合はあの古着とか物を与えて、そしてもらった署名をくださいって言って、それでこんなにたくさん信者がおりますからお金を送ってください、そういうことやってるわけですよ、キリスト教会組織だから。これ人間組織、うん、人間が集まってお金集めてなんかや会社と一緒、うん、会社でもですね、日本だけは世界に別格で、あの同族企業が多いんで、日本の場合はあの社長さんは自分の土地建物自腹で会社作って、そして自分の、まあ、家族経営でやっていくっていうのは普通ですよ、日本は。で外国に行ったらその会社はどこにもありませんから、まあ、外国に行ったらみんなからお金集めて出資してもらって、それで会社立っていく、これは普通ですね。日本だけちょっと特殊ですね、ある意味では、はい、だからあのそういうねあの教会も一緒なんですよね、あの世の中の、はい、ですからそういう中であの我々はこう導かれて、まあ、来ているところでありますけれども、一つこの今どこ読んだんだか、まあ、こうだね、あのエリアの話ですけど、まあ、言いたいところはどこかというと、このエリアさんですよ、まあ、本当にね大変な神の働き、神の技、超スーパースターみたいな人ですよね。偶像の宗教の預言者たちを征伐したわけですから、うん、そして今度エリアが祈った時にはですね、火が下ってきて、うん、彼らの偶像の宗教の 預言者たちはどんなに祈ろうが何しようがうんともすんともなかったのに、エリアがお祈りしたら天から火が下ってきて、そして犯罪の供え物を焼き尽くし、その火は大変な火で、38節 見ますと犯罪と焚き木、まあ、犯罪と焚き木は分かりますよ、燃えるんだから。石と塵を焼き尽くしたっていうのは、石まで焼き尽くすってどんな火ですかね、これ、はあ、恐ろしい神の火が天から下ってきた。だから人々は、民衆はそれを見て、どっちが本当の神様かということが、まあ、一目瞭然に分かったわけですよね。それで39節ありますように、民皆見て伏して言いけるは、エホバは神なり、エホバは神なり、あのバールじゃない、このヤハウェの神、これが誠の神だ、まあ、我々ではこのイエス・キリスト、イエスが誠の神だ、ね、イエスこそ誠の神であるということが、ここではっきりと見えてきたわけで、キリスト教、キリスト教といえども、あのお祈りが答えられるということがないんですよね、世の中のキリスト教会の人々は。まあそれでもね、あのよく聞くと、そんなことありませんって一生に一回は聞かれますってこう言うんだよね、
うん、
だからそれはまあそうかもしれないけど、あまりに少なくないかというね、一生に一回、
ああ
ね、我々は一生に一回聞かれない祈りがあるかもしれないという、まあ、そういうことはあってもね、あの全て聞かれていくのに、あのそのなぜ聞かれないんですかというその答えは、単刀直入に言わせてもらえば、神の名前を知らないから、つまり祈りが答えられないということは、それを素直に彼らが認めれば、世のキリスト教会の方々が認めれば、この私たちが使っている神の名前が違ってんじゃないかと、まあ、そういうふうに思うべきなんですよね。だからじゃあ私たちが祈りが答えられるのはなぜかっていうと、誠の神の名を知っているから、それを用いているから、あ、ということになりますね。イエスというのは神の名前である。ですからこのエホバ、ね、ヤハウェは雷、ヤハウェは雷っていうね、エホバは雷と、こういうふうに民衆は見て叫んだわけであります。それで、あの、エリアはこのバールの預言者たちを皆殺してしまったというね、もう とにかくこうすごい人だなと、これだけ見てもね、エリアという人はすごい人だな、まあ、ここまではそう思うんですよ、ね、大預言者。ところが19章を見ていくと、その次ですよね、19章を読んでいくと、今度はね、そのバールの預言者850人を殺されたっていうことで、そのイゼベルっていうこの、まあ、お妃様なその国のが、あ、このエリアの方に復讐をこう果たそうとしてくるわけで、まあ、権力者がね、この命を狙いに来るっていうのはね、これはちょっとあのエリアもあの怖くなったと書いたんだよねまあここですよね、うん、この3節、彼恐れて、19章ですよね、彼恐れてって書いてある。恐れてと怖くなったってことでしょ。あれだけの大英雄が、大ヒーローのような人が怖くなるのかねと思うんですけど、つまりここが重要ですよね。我々はね、神様に用いられてる時はものすごく大きなすごい働きをするわけですよ、ね、神のごとき力をあの表すかもしれませんけれども、それはその時だけの話で、神の力が、特別な神の力が去っていったら、
まあ、普通の人なんですよ、まあ、だから私たちはこの人物を人間崇拝とか人物崇拝とかいうのは一切ないんですよね。神の力が望んだ時には人はそのように用いられていくけれども、それはまた去っていった時には、うん、そんなに神の力は長くはとどまれません、人間の上には。なぜかというと その人そのものが消耗してしまうから、それで神の力によって、ね、うん、だからそんなに、だから神様の計画っていうのはいつでもたくさんの大勢の人を用いていくっていう、たった一人の人を用いるっていうことはしないんです、うん、たくさんの人を神様を用いていくわけですけども、まあ、だからエリアはこの当時、まあ、そんなにね大預言者って少なかったと思うんだけども、まあ、神様エリアを用いたんだけども、神様が去っていった時にはエリアは普通の人になったわけです、ね、我々と同じ普通の人になった。そしてそう復讐を聞いて恐れてですね逃げたということでその命のために逃げ行きてという、それから逃げてね、言ったけども、もう逃げるのも疲れるということで、この4節にありますように、自ら1日時ほど荒野に入り、行きてエニシダのもとに座し、その身の死なんことを求めて言う、エホバよ垂れり、今我が命を取りたまえ。ね。まあ逃げていったけどもね、1日逃げてね、もう諦めちゃって、この辺がいいですよね。3日も4日も、ね、食わず寝ず飲まず逃げ続けたっつったら、そんなマラソン選手の何倍もの力がないとできませんよ、そんなこと、うん、だから我々1日でいいんだと思う、1日で、あもうダメ、神様もうダメです、もう早く私の命取ってください、うん、そうですね、いやあっさりしてるなと思いますね、うん、だからまあ それで、ああなるほど、エリアもそういうとこ、そうした時に神様は、そうですね、ここにね天使が使わされてきて、天使がね、それでエリアにアドバイスさせて、これこれこういうところに行きなさい、そこで神様があなたにお会いになるっていうことだから、ね、そのホレブ山ですか、八節ね、40日40夜、まあ、この天使が元気をつけてくれてね、そして40日40夜行きて神の山ホレブに彼はたどり着いたわけであります。はい、そしてね、そこで神様がまあ、来てくれるということなんで、まあ、彼は待っていたんでしょうけども、そうですね、この、このね神様がね、ここで何と言ってるかというと、旧説に彼賢にて彼ホラ穴に入りてそこに宿りしが主の言葉彼に望みて彼に行けるわ、エリアよ何時ここにて何をなすや、 神の言葉がそこにこう聞こえてきたのか、ね、エリアにお前はここ何してんのという話ですが、いや何をしてるもん管理をしてるもんね、エリアはいろいろとこう一生懸命に自分のいきさつを話すわけですよね、うん、そして、この十節の最後を見ると、我ただ我一人残れるに彼ら我が命を取らんことを求む、ただ私一人だけが残ったね、誠の神様を礼拝する誠の神の名を持っているものはもう残りあとわずかになって、私一人になってしまいました、ね、でも私ももうなんかもうそろそろ危ないかなっていう、まあそうだけど私一人になってしまった、こう言ったんですよね。
そうした時にね、神様は何と答えたかというと、このね、18節見ますとこう答えているんですよね。また我イスラエルのうちに7000人を残さん、皆その膝をバールにかがめず、その口をこれにつけざる者なり。いや、まことの神様を礼拝する人はあなたの他に7000人います。あなたが知らないだけ、7000人の私を、そうですね、礼拝する民がいます。びっくりしたと思うんですね。エリアは自分一人だと思っていたところに、神様はあなたは知らないだけだけど、あなたの知らないところに7000人の、その神を敬う人はいます。まあ、ここがまあやっぱり我々にとっても重要なところで、現代社会においてもなんかだんだんと信仰心というのは人々の中から薄れてきて、ね、そしてもうなんか聖書の話してもイエス様の話してもなんかみんな耳かゆくしてっていう感じで聞こうとしないんじゃないかということもあるかもしれない。そんなことないんですね。やはりこの救いを求めている方がいらっしゃる。昨日北海道に今いらっしゃる信者さんがなんか仕事で行ってますけど、そこで出会った作家の人が、作家ですよね、本を書く作家の人が、あなたのちょっと教会の話したらもっとその話を聞きたい、また教えてほしい、ね、そして話をしたり、また別の人と出会って一緒にお祈りができたり、まあ、そういうことがありましたっつってこう来ますから、やっぱり我々の知らないところに7000人どころじゃないわけであります。だから本当にこの福音だけれどもね、エリアはその神様にいよいよ会うときにですよ、神様がここに11節の後半に、大いなる強き風山を裂き岩を砕き、まあ、こんな風は見たことないですよね。どんな強い風でも山を裂き岩を砕くような風ってあるんですかね。でもエリアは神様が私自分に会いに来ると言ったから、そこでですね、このとんでもない尋常ならない風が吹いてきて、山が裂け岩が砕かれたので、神様ここに現れてきたんだと彼は思ったんだよね。そうしたら神様そこにはいなかったって言うんですよね。まあ、単なる自然現象だったのか、それは、だからその後に地震があった、揺れ動いた、だから今度こそ神様が出てくるぞとエリアは思ったわけでありますけど、地震の中にも神様はいなかった。まあ単なる自然現象だったとそれもね。そしてその後にですね、火が、なんか山火事かなんか知りません、火がこう燃えてきた。いや、これこそまさに神様だなと思って、彼は神様が出てくるのを今か今かと待ってたんですけど、それも単なる山火事だったかもしれないですね。要するにその後に、火の後に静かなる細き声が聞こえてきた。これが神様だったの、細きもね、微粒とか微小というか、微っていうね、もう本当にミクロとかマクロの世界のこの感じですよね。細き、細き声、もう聞こえなかったと思えば聞こえなかったよこれかもしれませんけど、気のせいと思ったら気のせいのような声でも、それが神様だった。これ昔も今も神様って変わってないので、今でもそうなんです。我々の心の深い部分に聞こえてくる細い声、これを私たちが無視するかしないかっていう、これが一番重要。そこに従えるか否定するかっていうね、 その細き声を私たちが求めて、そこは神様なんですよね。今も昔も変わってない、まあ、そしてエリアはそこで神様から、あなたの知らないところに7000人の人がいます、こう聞かされたわけでありますね、はい。ですからこの最後、新約聖書のヤコブ書を読んで終わりますね。ヤコブ書と新約聖書の第5章、ヤコブ書、はい、ヤコブ書第5章、ヤコブ書の第5章の17節ですね。ヤコブ書の第5章の17節をご一緒に読みましょう。エリアは我らと同じ情を持てる人なるに、雨降らざることを切に祈りしか。3年6ヶ月の間、地に雨降らざれ、はい、エリアという方がお祈りをした時に雨が降ってきたっていう、まあ、ことも書いてありますけれども、このエリアという人は大預言者なんだけども、ここに書いてある言葉は、我らと同じ情を持てる人、19章読んだら分かりますね。あれだけの大活躍をしたエリアだけれども、まあふと我に返ったら普通の人だった。情を持てる人っていうのは我々と同じ人っていう意味です。我々と何も変わらない人だと、弱さを覚える人だと、恐れ不安も覚える人だ、ね、悩みも苦しみもある人だ、持てる人だ。でも我々もそうだね、人間だから、うん、だから神様に従う従うと言ってもですよ、まあ惜しく勇ましく行進するようにして神様に従えることができる時もあるかもしれないけど、できない時もありますよね、うん、できなくても吊り橋渡るようにガクガク震えて、そしてもう這いつくばってても、それを渡っていってても従っていくっていうのは、従ってるな、それでもそれでもいいから、我々は自分の弱さを持っているんだけれども、それを持ってしても神に従っていく、うん、でそこがやっぱりこの重要ですね。だからエリアも我々と同じ人だったけど、神様祈りに応えてくれました。だからこの前にあるように、正しき人の祈りは働きと大いなる力あり。正しき人というのは、聖霊を受けて洗礼を受けて生まれ変わって、誠の神様と正しい関係になった人、正しい関係を回復、つまり我々のことです。誠の神様の名前を知っている人、はい、これで私たちが祈った時に神様は祈りに応える。なぜか、あなたは正しい人だから、ね、何もエリアのようになんか大信仰の、そうですね、預言者のようになくても結構でありますけれども、我々は神に祈った時に、だから祈りが応えられてくるということは、祈りが応えられて自分は何か物持ちになったとか、そういうことではなくてですよね、この幸いというのは、幸福というのは、それが幸福ではないんですね。お金を所有してるとか、物を持ってるとか、いいものを持ってるとか、この持っていることが幸福ではないんです。それが感情というのも幸福じゃないんですよ。これちょっと世の中と勘違いしやすい。感情だと思うんですよ、幸福というのは。でも感情でもないんですよね、うん、それからまあ何て言うんでしょうかね、状態、なんかあの人は幸福な状態の中にいて、環境とか状態とか状況とか、それが幸福だと思う人も多いんですよ。それも幸福じゃないんですよ、うんうん、それだったら大金持ちの人は幸福であるべきだけれども、物を持たない、最近ミニマリストみたいなのが、もう持たない方が幸福だ、幸いだっていう人もいるわけだからまあじゃあ幸福とは何ぞやって言った時に、今自分が持っているものに感謝をすると、今自分にあるものを感謝していくと、そ同時にそこにですね、何が生まれてくるんですか、感謝していくっていう、はい、ね、感謝していくということがまず重要になってきますよね、はい。 今自分にないものは感謝しなくてもいいんだけど、別にないんだから、今でも自分に与えられてることに感謝をしていく、その感謝をした時に自分は神様から愛されてんだということが見えてくるわけです。それは自分の存在ですね。存在、自分の存在、自分が生きていること、存在していることは神様から見て愛されて、神様が自分を愛している、神様が自分を愛しているということが見えてきたときに、そこに生じてくるのが幸福という概念なんだ。これ概念に過ぎないんだな。幸福というのは世の中の人が言ってる幸福は少なくとも、幸福というのは物の所有でもなければ感情でもなければ環境状況でもない状態でもない、それはですね概念なんですよ。その概念はどこにして生まれてくるかというと、感謝から生じてくる。自分が今持っているものは感謝、そうですね、それから何も自分はありませんと言っても存在していることが感謝、神様から愛されているから、もうそれだけで感謝で、ですから正しき人の祈り、これが私たちの祈りは働いて大きな力を持ってますから、まあお祈りしていった時に神様答えてくださいます。その答えてくださったものがたくさんあるから感謝だってんじゃなくて、まあそれも感謝なんだけど、それは幸福だじゃなくて、祈りに答えてくださっているその愛されていることが、これが我々のまあ幸い幸せなんですよ。まあ一つご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りをして、ハレルヤハレルヤ。